はい、それでは、セッション3ですね。セッション3はですね、1で見てきたあのペテロの第1の2章の12節の言葉が、まあ、ダニエルの生涯からどうなっているかということを、まあ、見ていくことになると思います。こう書いてありました。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますと。このダニエルと友人3人の立派な振る舞いによって、異邦人ネブカデネザルが彼らを悪人呼ばわりしたとしても、最終的に彼が神を褒めたたえるようになるんですね。それをね、見ていくことになります。まあ、この3章分を網羅しますから、当然ながら全部を読んでいくわけではありません。このかいつまんでお話をさせていただきます。で、2章はこのネブカデネザルの治世の第2年とあります ですから、彼がこの治め始めてから間もない時ですね。つまりこの世界帝国、超大国の王として、これからどのように治めていかなければいけないのかということは、もう本当に考えていた、この思い巡らしていたことでしょう。その時にいくつかの夢を見ました。その夢があまりにも生々しくて、心が騒いで眠れなくなるほどだったんですね。で、それで側近である呪法師や呪文師、呪術者を連れてきて、で、彼は難問を彼らに投げつけます。夢と解き明かしを知らせなさいと。夢を聞いてそれを解き明かすのではなくて、夢も知らせて、そしてその解き明かしをするということであります。で、なんでネブカデネザルがこんなことをしたのかって、まあ、意見が分かれるんですね。解釈が分かれるんですけれども、まあ、おそらくは僕はもう今まで見た夢とはもう全然違う、とてつもないこのリアルな、そしてなんかレベルの違う、次元の違う夢だった。で、そういうことで、まあ、今までの何ていうのかな、呪法師とか呪文師の、まあ、うさんくささも少しはあったかもしれません。何ていうのかな、この世の中のレベルで、このこういわゆる夢が与えられたらこう解き明かしていくっていうのは、まあ、こう何ていうの、小手先でもできる内容だったかもしれませんよね。それをもう超えているっていうことをうすうす彼も感じていたのかもしれません。それで本当にその確かなものかどうかをですね、この確かめたいという強い思いがあって、夢もそして解き明かしもと彼が言った、という可能性があるんですね。で、解き明かしをしますので、夢は、言ってくれないということは解き明かすことはできませんというふうに言ったときに、どんどんネブカデネザルは怒り始めました。時間差稼ぎをしていると何言ってんだと、私の思いは変わらないと。で、それでついに、この有名な言葉がこの11節なんですけど、王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外はそれを王の前に示すことをできる者はいませんと。彼らは神様を信じていると言っても、いわゆる何ですか、この偶像っていうか月の神様とか何だか、そういう地上の中にいる神々ですよね。それを超えた神々、後でダニエルが天の神と言います。それ超越した方でなければこのことはすることはできませんと彼ら自身の口から言ったんですね。で、それで彼はネブカデネザルは怒り狂いました。すべての知者を殺せと命じたんです。お前たちが偽物ならばお前たちはいらないっていう、まあ、感じでしょうね。で、ドラマが始まるわけですね。で、12節をご覧ください。王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮と思って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。 ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの間時を与えてくださる、与えてくれるように願ったと。ですね、やはりここで知恵と資料と思ってダニエルが応対している、任務についている人に寄り添うという、この相手の立場のことを考えるというこの知恵が必要になるわけです。知恵と平和が関わっていることを先のセッションにもお話ししました。ヤコブの、手紙のですね3章のところにあるんですけれども、17節18節あたりにですね、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと、このようにあります。で、知恵を持つということはですね、ある意味回り道をしなければいけません。先ほどの件もそうですけれども、10日間試してくださいというふうに、このまっすぐにこれか、ね、もうこれだけなんだよというふうに言いたいところが、やはりこの共に歩んでいくというか、共にその回りくどい道を進んでいかなければいけないわけなんですね。この面倒くさいプロセスがあります。しかしですね、私たちキリスト者は誤ってしまう、こう純粋さがあるんですよね。こう正しいことを知っているものですから、それをこの言っていく、いいじゃないかというふうになってしまうんですけれども、けれどもですね、このダニエルと同じように、泥があるならば一緒に飲んでいくっていう、ちょっと語弊があるんですけどね、この泥水を共に飲んでいくっていう部分もあるんですね。で、キリスト者はもし相手の立場だったらこう考えるであろうという理解や共感においてはしなければいけません。これを同意するとかとは別です。ですね。同意するわけではないです。それに従うわけでもないんだけども、理解や共感というのはとても大事ですね。で、それによって相手に信頼を得ていくことができます。で、証を立てていく第一歩となっていくわけなんですね。で、17節です。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナネやミシャエル、アザリアにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることもあらわし、暗黒にある者を知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力と賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいましたと。知恵と力の神が示してくださいました。国々の王たちを倒してまた立てるところにある神の知恵、人間の分かりようもないこの暗闇の深い部分という、そういうところも知らされて神の光が宿っていくという、これ御霊によって私たちはこのような使命を受けているわけです。本当にこの神様を知らない人たちがこの話しているこのレベルよりももっと深いこの人間の心の動きですね、そこにある闇の部分にも、神様は光ですから、私たちにも悟りを与えてくださると。でもう一つはこのいろんなこの本当に不安定な不確実ないろんなことが起こっていても、それを全部知恵を持って支配しておられる神がおられるんだということですね。そして24節に行きますと、それからダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。それでアルヨクは急いで王ダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た 夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザルに示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるかを思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたのお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどんな人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためですと王の前に答えています。で、王がダニエルに解き明かしをお前できるのかと聞かれたので、それに答えていくんですね。で、このような機会っていうのが私たちに時に与えられるわけです。この聞かれたら答えるですね。この姿勢ですね、行い以上に、この言葉以上のこの行いによる証しっていうのがありまして、そして聞かれたら答える。で、これが、第一ペテロの3章にも書いてあります。3章の14節で、この迫害の中にある彼らに対してこう言いました。ペテロが、いや、たとえ義のために苦しむことがあっても、それは幸いのことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人があなたをそしたことを恥じるでしょうと。このように心の中でキリストを主と崇めている中で、聞いてくるときに説明する、弁明するということですね。そしてこの隠す必要はないですね、そういうときはね、この明らかにしていく、証の中で透明にする、トランスパレントにするっていう話ができます。これですね、まさにね、明らかにしていく。で、そしてあとダニエルの中に王に対してやっぱ愛がありますね。この王が本当に心の中を知ることができるようにということを本当に彼は思ってたと思います。だから私が何か優れてるとかそういう話じゃなくて、あなたが、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためにこの解き明かしがあるんですよってこのように言ってるんですね。だから上司のことを考え、会社のことを考え、その利益を求めるということは正しいことですね。そして31節から、あの有名な人の像の夢ですね、皆さんご存知でしょうか。人の像の夢ね、金の、頭、そして銀の、胸と両腕、そして青銅の腹とですね、太もものあたりで、そして足が鉄で、そしてこの本当に足って言っても、日本語って足ってあの漢字が2つあるけど、あの同じ足だよね。あの英語だとレッグとあのフットってあるけれどもあのそして最後の足、フットの方ですね、それが泥と、粘土と鉄が混じったところ、そして次に、人の手によらない、このところから切り出された石がその一番下の足のところに当たって、そして全部が砕けて、そして大きな山となったという、そしてそれが解き明かしでね、このバビロンが倒れてペルシャになって、ペルシャが倒れてギリシャになって、ギリシャが倒れてユーローマになって、ローマの後の世界があって、その次に、このイエス様が戻ってこられて神の国を建てられるということを彼は、まあ、そこまで今ね、僕はあのダニエルは言ってないですよ。イエス様の話、イエス様って名前出てきてないし、でもそういうことですね。そのことを彼は話しました。そしてですね、ネブカデネザルが反応します。46節なんですけど、それでネブカデネザルはひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香り等を捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密をあなた、表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だと。これ多神教異教の王ならではですね。ダニエル本人に捧げ物をしてるんですよ。あの新約聖書でもペテロにね、あのもう神を恐れていたんだけど、コルネリオがね、百人隊長のひれ伏してペテロを拝もうとしましたよね。で、私は同じ人間ですと、まあ、その多神教、あの何でも神様にしていくという、 中においては、まあ、よくある話ですね。天の神を知らないがゆえに創造主ではなくて用いられる器をそのまま拝んでいく傾向があるわけです。でもまた同時に彼は正しいことも言ってますね。神々の神、王たちの主ですね、秘密を表す方だと、そのダニエルの言っているこの証に正しく答えています。48節、そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全市を治めさせ、またバビロンと全ての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司させた。しかしダニエルは 王の宮廷にとどまったと。王がダニエルを高い位につけてますよ。全州を治めさせる、全ての使者たちの長官とすると、それ今までは使者たちの一人だったんですけども、その全ての使者の長としたんです。で、3人のこの友人もこれをまあ昇進させるべく動いて、で王はその言うことを聞いてくれて、バビロン州のこの事務を、このすることができるようにしたんですね。で、もう交わりの中でもうすでに話してしまったんですけど、あるキリスト教団体の元主事の方がですね、こうおっしゃったのが僕はすごい心に留まって、キリスト者は世の中で偉い人にならなきゃいけないって初め聞いた時びっくりしたんですよ。なんで偉くならなきゃいけないって何なのかなと思って、で一見予的に聞こえるんですけども、まさにこのダニエルと同じような話をしてたんですね。つまり会社において組織において間違っていることが行われていることに気づいて、それを指摘して組織とぶつかってもですね、対立が生じるだけで良いものが生まれてこないんですね。だから本当にこの寄り添って上に立っている人をこう敬っていって、その人の利益を求めていく中で信頼が与えられて、そうするとこの昇進するわけですね。ですね。そうすると自分が神様から与えられているもの、ここで不正だと思われているものとか、いろんなことをもっとそれを意見を言っていく力が与えられるわけなんです。それがまあ、いわば交わりの中にも出てきましたけども、世の光、地の塩というね、ことにつながって、まあ、いくわけなんですね。で、3章です。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビット、その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして、大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、すべての諸州のすべての高官を招集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、すべての諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で言った。諸民諸国、諸国語の者たちよ、あなた方 にこう命じられている。あなた方が、角笛二冠のこと、縦ごと三角ごと、ハープ、風笛および、諸々の楽器の音を、聞くときにはひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、こう書いてあって、そしておよび諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民諸国諸国の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだと。時はおそらく半ばに差し掛かってます。彼の統治の知性の最初のこの2章はもう始まったばっかりで、こういう仲間あの半ばですね。で、中央集権、つまり自分の、この権力に従わせる、ね、ためにこういう儀礼儀式を行ったわけなんですよ。この平野に集めてですね、この金の像、この全身金の像を作ってですね、そしてひれ伏させて、そしてお前はバビロンに仕えてるんだよということを、この知らしめる儀式なわけなんです。まあ江戸時代で言ったらね、参勤交代みたいなもんですよ。 まあ、参勤交代さえやってればあとは自由にやっていいよっていうのあったじゃないですか。それで統一してるわけですよね。この日本の国が江戸幕府によって支配をすると同じようなことを彼は行ったわけです。ただですね、ネブンネザルはかつてダニエルによって解き明かしをもらった人の像についてとてつもない曲解をしたわけです。金の頭だったんですね、バビロンは。今は金の像全身ですよ。つまり金の像は金は、頭だけで、その後で銀に変わる、他の国にとって変わるという啓示を受けていたにもかかわらず、彼はバビロンは永遠に続くという意味合いを持って、この金の像全身にしていたわけなんです。だからこの神から与えられた啓示を自分の権力欲によって真っ向から否定するような像を作らせたと。あと不気味なのは像の寸法で60キュビットと6キュビット66ですね。人間の数字と言われますけれども、聖書の中ではで666っていうのが出てくるのが黙示録の13章で、獣の数字として刻印を押すか押さないかという話になってきて、これがこの今のネブカデネザルのこの姿というのは反キリストの、まあ何ていうのね、余計って言ったらいいかな、この表すような、その動きですね。でこれってね、歴史の中でもいろいろあるんですよ。この反キリストの霊が働いているっていうか、政治的な権力をもたらせるために自ら神格化していくんですね。ローマ皇帝もそうだし、そしてですね、例えば人権とか博愛とか掲げたあのフランス革命ですね、知らなかったんですけど、理性の女神を教会の中で拝ませたそうですねこの理性の女神を教会の中で拝ませました。あとスターリン、毛沢東、キム・イルソン、ポル・ポトという共産主義ですね、もちろん像を作って拝ませたじゃないですか。で我が国日本でも国家神道によって荒人神ということで天皇陛下を拝ませていくという極端な歴史を持っているわけですね。社会において私たちは主に従うように召されているわけですけれども、先ほどの一章にあったと同じですね。この食べるご馳走によって身を汚してはいけないと同じように、私たちがこの礼拝を守っている、イエス様に従っているという献身の中に政治や社会や文化が入り込んでくることがあります。でそれをやらせようとしている人たちはあくまでも政治の手段、文化とか社会的な習わしとしてそうしているにしか過ぎないんですけれども、私たちにとってはもう死んでも従いませんという態度が必要になってくることがあるわけなんです。ですね。で新約聖書の中にこのクリスチャンとしてのこの規範がありますよね。偶像礼拝、不貧困、偽り、盗みとか酩酊とか陰口中傷もそうですけれども、そういうものがあります。またグレーの話はねよく出てきましたけれども、あの交わりの中でそこでね大事なのは信仰と良心ですね。信仰と良心です。ローマの14章の最後にこう書いてます。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを食べる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですとあります。だからある人にとってはこれは特に良心が痛まないことであっても、だからといってそれを他の人がやることができるかって言ったらそれで限らない。もっと大事なのはその対象物によって自分の信仰がどう働いているかっていうことなんですね。その対象物が問題じゃないです。だからあの今あの沈黙の映画がありましたけれどもね、 あそこでも踏み絵そのものが大事じゃないんですよ。踏み絵によって私は、ま、あの彼らはカトリックだからマリア様とそしてイエス様に、このあの罪を犯すと。で何よりも奉行所がこれをもってキリシタンを辞めると捨てるっていうふうに見ていたわけなんです。だから彼らは拒否したっていうね、踏み絵そのものがね何だかって話じゃないんですよ。でそういうのは私たちの中にもこのそれぞれ少しずつ温度差があって違うんですね。 さっきのディスカッションでもこれすごくいいあの、ね、ディスカッションがありましたけれども、それぞれ違う。でもやっぱり両親にこれまずいよなって、こうしかこの黄色信号が出てくる、それを大事にしてください。でそれがある時によく祈って、本当にこの御言葉って、またまた他のクリスチャンたちともこう相談を受けたりして、そしてある時には私たちは死んでもやらない、本当に文字通り死んでもやらない、そういう信仰なんですね、私たちがね。そして8節です。こういうことがあった後、あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは、このなんかこれ言うのめんどくさいから飛ばして、諸々の楽器の音を聞くときは、者はすべてひれ伏して、金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしませんと。このカルデア人が出てきますが、この中、訴えてるっていう言葉、英語わかんないんですけれども、日本語の直訳はね、肉を食いちぎるってなってます。中傷というのは肉を食いちぎる行為ですね。そしるで、カルデア人とありますけれども、彼らは元来の、この民族ですね。バビロンの中でも、その元々の民族で、バビロン帝国になったりいろんな民族はいるけれども、元々の民族はこのカルデア人になります、まあ、日本で言うとヤマト民族、ヤマト王朝、ね、日本の列島の中にはもういろんな、ね、いろんなところから来たけど、ヤマトの朝廷がこのやったからヤマト民族、そういう感じですよ。でそこに外国人であるユダヤ人が重宝されてるわけですよ。妬みですね、これは妬みです。で、選びの民に対する反感や妬みもあるし、また近くにいる存在が妬みを持ちます。イエス様を十字架につけたのは同じ同業者、言い方よく、ね、人間的に言うと同業者でしょ。ラビであったイエス様に対して訴えたのは、肉を食いちぎったのは誰ですか？宗教指導者です。ですね。もう近い人がこの迫害の急先鋒に立つんですね。だからキリスト教について全く知らない人たちよりも、キリスト教を知ってしまった人たち、また信仰から離れた人たちというのを革新的に意図的に反対するのに、残念ながらサタンによって用いられてしまうんですね。で、13節です。そこでカルデア人は怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。ネムガネザルは彼に言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、私がまた私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい、よし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せようと。まあ、すごいこうチャレンジを与えるようなね、挑戦状を与えるような感じで、まあ、話してます。まあ、あの宣教地に行くとね、こういう場面というのはよくあるんですよね。この本当にもう、ジャングルみたいなところでね、この、火の上を歩きなさいみたいに言われてね、でもう祈ってね、一人宣教師がね、その上を歩いてね、大丈夫でね、イエス様を信じなさいとか何だかって言ったら、全員が 村人全員がね、あのイエス様を信じるとかっていう話はよくありますけれども、でここでもまあ似たような感じですね。そしてね、もう一つ大事なのは、拝むだけでいいんだよって話なんです。形だけでいいんだよって。沈黙の映画見た方もあれでしょ、形だけでいいんだよって、全然心こもってなくていいんだよって。でここで騙されるんですよ。でね、ここで曲解をします。新約聖書の新約時代の私たちキリスト者、この信仰を持っている者たちが、心でこの形ではなくて、このあれですか、あの心の中が大事なんだっていう感じでね、これは間違いです。心で思っていることが外に出てくるとイエス様言われました。 そして行いによって本物の信仰かどうかが分かることをヤコブが手紙の中で話しました。でここで大事なのは、信仰というのは必ず公になっていくものなんだと。例えば結婚男女が住んでいても、それが結婚式があって公のところに結婚姻届を出したら結婚でしょ。なかったら何ですか、内縁とか同棲とか。心で思ってればいいでしょじゃないんですよ。表に出てくるわけなんです。でそこでマタイの10章の32節と33節で、これは大事な言葉ですね。ですから私を人の前で認める者は、私も天におられる私の天父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと。これもイエスも何度も何度もお語りになりました。人の前で私を知ってるか知らないか。だからペテロは悔い改めたんですよ。歴史の話に戻りまして、隠れキリシタン、はね、結局踏むんですね。どんどんこの弾圧が激しくなっても完全になくなったと言われるような時にも彼らは潜伏していた。潜伏キリシタンとも言われますけれども、彼らは踏みます。しかしですね、彼らの儀式の中にそれを悔い改めるこの祈祷文もあるんですよ。その後 でそして信仰を保ってて、やっぱりこの一貫を持たせてるんですね。一貫性を持たせてるんです。そのペテロが悔い改めたじゃないですか、イエス様知らないって言ってね。でそういうものをこう持って、生き残っていたということで、心で思っていればいいんだっていうことはありえないですね。で16節から、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。ここにある根っこにある、ね、彼らの信仰っていうのは、ペテロ第一の2章の16節ですね。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさいと。全然揺るがないんですよ。私たちは見張り人として、こうこの国または社会、文化の中でいろんなことが起こっていて、こういうことが気をつけなければいけないというのは、いつも目を見張っていなければいけない。しかしですね、恐れてはダメですね。たとえそうなっても、全然だから何、この信仰を持っている必要があります。あともう一つ、ここで大事なのは、救い出すことができるという信頼がありますね。これを持っていてください。信頼したら、必ず信頼していくことによっての救いというのを神様は何度も何度も与えてくださいます。そしてそうでなくてもという言葉も大事で、それでも死ぬ時があります。それでもダメになる時があります。それでも構わないよっていうふうに彼らは言ってるんですけども、それはね、神に能力がないからっていうことじゃないです。神が沈黙してくるからっていうことじゃないです。なんかあえてね、皮肉を込めて言ってますけどもではなくて、神がお決めになってる、その時に。それにもういいよ、お前の役目は終わったんだよって。でこれでネムカネザルが怒りに満ち、3人を燃える炉の火の中に入れるんですが、一切害を受けないで、むしろその火の中で、真ん中で、神々の子のようだと、神の子のようだと、第4のものがいるイエス様ご自身が火の中に共におられたということですね。で28節、ネムカネザル王は言った。本別家なシャデラク、メシャク、アベデネコの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他にはどんな神も使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネコの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。極端だねこのようにお救い出すことのできる神は他にいないからだ。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせたと。素晴らしいですね。これ神に、ネブカデネザルの言った言葉は本当に 真実をついている言葉が多いですね。神に信頼してから救われたんだということですね。で、私たちは大きな問題があります。信頼する前にああだこうだっていうね、いろいろ議論しちゃうことです。例えばまた沈黙の例を使いますと、私たちがそういうところになったら本当に耐えられるかどうかっていう議論ね。私はこうします。基本的にやめた方がいいです。迫害の時にどういうことが起こるかっていうと、聖霊の助けと恵みがあるんです。だから今こう、そう、今はできないのが当たり前、転んじゃうのが当たり前です。失敗するのが当たり前だし、妥協してしまうのが当たり前なんです。しかし神はそういう時になった時に聖霊の賜物がを降り注いでくださって、そして準備しなくてもその時に言葉を与えるからっていう言葉あるでしょ。イエス様がおっしゃったじゃないですか。そのように語らせてくださる、その恵みがあるんですね。だからそうしてくださるんだと信じることが必要なんです。その前に計算するっていうのは恐れなんですね。であとは、もう一つの話はこの王の命令に背いている。これにね、王はあっぱれって感じだね。俺の命令に背いてなおのこと神を信じてるっていう、この潔癖さっていうか一貫性というか、キリスト者にこの見ることができるこの筋が通ってるっていうのも、逆にこの異教徒、異邦人、異邦人じゃない、異教徒の人たちをも尊敬の目が注がれていく面があるわけなんですよ。あまりにもこう突っ切ってしまうと逆に尊敬の的になるっていうか、おすげえじゃんこいつってなるんですね。ただですね、ここでネブガネザルはね、神を褒めたたえているように見えるんですけど、これ騙されてはいけません。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神って言ってるんです。自分の神じゃないんです。認めてないんです。その証拠にこれを認めないものは 手と足を切り取られてって言ってすごい極端でしょ。他の人には当てはめてるんですよ。でも自分の神になってないんです。これ自分の証なんですけど、私がクリスチャンになる前は抑うつ的だったんですね。受験勉強のプレッシャー で大学受かって、でクリスチャンになってしばらくして治ったんですよ。父親は全部見てました、それを。清正の神が キリストが清正を救ったって言ってね、あと清正の神がってこう言うんですよ。自分の神になってないんです。かっこよく聞こえるんだけど、まだまだなんですね。でずっと後に2003年ですけども、本当にもうぐちゃぐちゃになって、もう大の大人がおじいさんに近づいたお父さん、あのおじさんがね、もう涙ぐちゃぐちゃになしてイエス様を受け入れたんですね。自分の神になる、この大きな、もう全然違う一歩ですよね。その一歩が4章に書かれています。他の人たちの神だと言っていたところから、自分にこの神を当てはめていくんですね。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとすることである。彼自身がこの神を見ました。神が私の喜びとすると、これはね、彼の統治の後期後の部分だから、2章が初期で、そして、3章がこの半ばで、そして4章がおそらくは後になると思います。本当にこれ柔和ですよ。彼本当にこの今こう読んだだけでも分かりますけれども、極端な彼の命令ではなくて、本当にこの、柔らかい彼のスピリットが現れてますね。4節見ます。私ネブカデネザルが私の家にで気楽にしている時に、私の宮殿で栄えていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。 そこで徐行し、呪文し、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャサルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げたと。聖なる神の霊があったとネブガネザルが証言しているんですね。で、彼の世界観、宗教観というのは、もうこの神々がいるとか、霊があるっていうのはもう前提なんですね。で、その中で聖なる霊を彼は持っているという区別をすることができたわけなんです。で、ここが証になっているんですね。救援旅行に多くのクリスチャンが行って、私たちカルバリチャペルも多く行きましたよね。で、そこで救われた方がお二人います。で、彼がその一人の中年の方と、そしてそのお母さんなんですけども、その彼がね、いつも言ったのはイエスのグループって言うんですよ。なんでかっていうと、いわゆる神社とか仏閣があるわけですね、仏教が。で、そこの地域にも根ざしているんです。だけれども、助けてくれないんですよね。すぐ近くにいる地域の人たちが、全然自分たちの窮状、この家がなくなったんですよね、完全にその津波で流されて、1階部分が全部なくなっちゃって、2階部分だけが逆に残ったっていう感じだったんですけども、その瓦礫の作業をね、もういろんな教会の人たちがこぞってやってって、そしてカルバリ の、ね、そこ の海岸も全部きれいにしてっていうですね、もういろいろ関わってったんですね。で、ずっとイエスのグループっていうんですよ。なんでかというと、神って言ったら神社の神もあるんですよ。そうじゃなくてイエスがってこう言ったんですね。で、ずっと言い続けて自分自身がイエス様を信じるに至ったんですね。で、それと同じような状況の中で今、聖なる神の霊があるからだと、聖なる霊があるからだと彼は言っているわけです。で、この夢を話しました。それが大きな木だと。なんか僕あれいつも思い出したのね、日立のコマーシャル、何だっけ、気になるけ、おタタンタタンタタ、気になる木、気になるって、もうすごい非常に巨大な木ですよね。で、そこに鳥がいて、もうみんなが怒っていると。で、これはバビロンを表したんですね。で、そうやっている時に聖なるものが現れて、まあ見つかりですよね、現れて切り倒せと。で、切り株だけが残ったと。で、この切り株がなぜかこの鎖につながれて獣のようになっていると書いてあって、7つの時が過ぎると、回復するという話が書いてあったん、それが夢の内容だったんですね。で、19節です。その話をネブカネザルがした後にダニエルが答えます。その時ベルテシャサルと呼ばれたダニエルはしばらくの間驚きすくみ怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャサル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャサルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますようにと。この木がまさにネブカネザルであることをダニエルは示されたんですけど、敵に当てはまるようにというふうにものすごく強くダニエルはためらっています。常にダニエルはネブカネザルの安寧、本当に良くなること、彼が本当に、彼のなんか、ね、利益を、ね、求めているし、彼のが良くなることを求めているし、本当に彼が栄えることも真面目に思っていたわけです。で、思い出してください、彼は本当横暴な人ですよ。ものすごく横暴な人です。後でも少し彼は助言しますけれども、しかしね、やっぱり彼がネブカネザルが栄えることを願ってたんです。平安を願ってました、安寧を願ってました。そしてこう説明、解き明かしをしていくんですね。で、27節見てください。それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。政策についての助言をしています。非常に抑制されていますけれども、やはりこの貧しい人たちですね、この 憐れんでくださいと。これモーセの律法の中にもありますね。この貧しいものを憐れめなきゃいけないとか、でこの首輝きを解かなければいけない、これはモーセの律法の中にもあると同時に、バビロンの中にも何ていうのかな、先ほどのこの交わりの中でもね、この一般の人たちが持っている倫理もあるし、キリスト者の倫理と、これダブル部分ですよね。でここはそれですよ。そのことをこのかなり抑制的にダニエルは助言しているわけなんです。で、彼は分かってました。自分がどこに召されているかが分かってました。この第一セッションで学んだあれですよね、もう悪いことをしているというのは前提なんです。その中でどうやって使えるかということなんです。で、自分が良い行いをしていって、そして、この証を立てていくという中に彼はいたことを知っていたので、預言者のようにね、お前は間違ってる、なんだかなんだかではないんですよ。でまずもって神がここに置かれて、まず神様の、裁きによって今ここにいるんだっていうのを彼はわきまえていましたですね。だからそういう、そしてエレミアの預言ではバビロンの繁栄を願いなさいと、祈りなさいという言葉まであるんですよ。で彼はそれに忠実に従っていたわけなんですよね。で誰が改心を導くか、ダニエルは分かってました。神ご自身だと。神に直接ネブカデネザルが会わなかったら、自分が何言っても意味がないことを彼はよく知ってました。で素晴らしいことが起こったんですよ。28節から、このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の栄光を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られ、あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時あなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が、これだね、人間の国を支配し、この国を御心にかなう者にお渡りになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザル王に成就したとですね。この成就した姿がここに書いてありますが、主ご自身が介入してくださいました。12ヶ月経ってますから、もう忘れていたと思いますですね。そしてこのもうゆったりとしていて、もう国も安定していて、もう本当に他に特に気にすることもなく、不安定要因がない状況の中で、私がこの権力によって、私の英語によってとか何だかって言った時に、もうそこからまだ口出ている最中に、この神様が御使いによってこのようにさせたわけですね。その期間が終わった時、34節、私に向かってネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、この国、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を押さえてあなたは何をされるかという者もいない。すごいですね。もう神学的にもバッチグーのことを言ってますそして私が理性を取り戻した時、私の王国の、光栄のために私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の子供も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なる者として、神様の憐れみですね。素晴らしいですね。今私ネブカデネザルは天の王を賛美しあがめ褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだった者とされる。すげーですよこんなも絶対に王様にならない、イエス様を 主をね信じるようなような感じじゃない、もう程遠い人が信じるようになりました。素晴らしいですね。主がされてます。私たちはある意味でどっちがいいかな、このボクシングに例えたら、もう巨漢に対してどういうふうに戦えばいいか。昔ね、今もいるか、アンティオ猪木って知ってますか。アントニオ猪木ね、モハメッド・アリ知ってますか。ムハンマド・アリ、モハメッド・アリね、それを対決したっていうのは有名な話覚えてますか。知らないかな。 でそのもうプロレス界での超有名な人とボクシング界での有名な人が戦った、その時にはものすごかったんですよね。もう僕の知らないけど、そのアントニオ猪木は大好きだったのでよく知ってるんですね。で彼がやったのは何かっていうとローキックなんです。なんでかっていうと、このあのアントニオ猪木はねボクサーだから、相手はこうまともにこの正面から向かって戦ったらアウトでしょ。だからもうずっと下に下がって、そして太ももあたりだけをこうキックしてたんですよ。結局引き分けで終わりました。しかし彼はエレベーターにいた時かな、このモハメド・アリがね倒れちゃって、もうズタズタになっちゃって、こっちの足のところが、それでもしばらくあの入院していたっていうか、もうそして後遺症もずっと残ったんじゃないかな、うん、ローキック。私たちのこの世はもちろんサタンが支配しているわけですね。世は支配している。で私たちの証というのは、従いなさいとか敬いなさいとか寄り添いなさいとか知恵を使いなさいって、もう地味地味地味地味地味地味じゃないですか。しかしじわじわじわじわじわじわ目立たない、でもじわじわじわじわじわじわですよ。最後にここで彼自身が、ネブカデネザル王自身が主を褒めたたえる、賛美する、そうですね。神の国ってのはこうやって進んでいきます。小さいものを用いられます。へりくだったもの、あのへりくだってるというか、そうだね、あの地味な愚かな宣教って書いてますよね。用いられて、その知者よりももっと賢いこと、力あるよりももっと力強いことを行われていくんだよということですね。全部終わりました。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたのこの恵みの言葉を感謝いたします。今本当に大きくたくさんのことを学んでいました。どうぞ主よ、あなたが今ここにいるあなたの愛される娘と息子たちを、どうぞあなたご自身の祝福によって祝福してくださり、御顔を輝かしてくださって、平安のうちに守ってくださり、ここから使わされて、またこの学校、また職場に戻る、その中においてあなたが共にいてください。ヨセフと共にいたように共にいてください。ダニエルと共にいたように共にいてください。自分自身には力は当然ないです。しかしイエス様の皆が置かれています。イエス様の皆によって、どうぞ彼らを用いてくださり、そして一人一人がそこにいる人たちがあなたを崇めることができるように、訪れの日にはあなたを崇めることができるようにどうぞ導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げします。アメン。